Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんにもあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんですよ。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の1枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースしたカードで、ラジオだとねなかなか絵を見せられないのがとっても残念。いつもねこの絵をどういうふうに伝えようかなと思ってお話ししてるんですけれども、全部で38枚ある、イラストが描かれてるんですね。で今日のカード1枚引いてみました。18番のテイモ、恐れというカードが出ました。で絵が気になる方はひらめくカードで検索してまた後から見ていただければと思うんですが、天変地異のカードですよ。もう上からはね稲妻が降ってきたり地割れがしてたり台風竜巻、そういう風なカードになってるんですけれども、実はね恐れってねしっかり向き合うことが実はとっても大事なんです。何か壊れること、それね人間ってやっぱり怖いと思うんですよね。今まで作ってきたものだとか大事にしてきたものが壊れることってとっても恐怖だと思うんです。けれどもその壊れることの裏にどんな意味があるのか、それをよくよく見つめましょうっていうカードなんですね。この恐れのカード、パッと見るとねちょっとうわ出たっていう風な気持ちになるかもしれないんですけれども、実はこのカードの中にものすごいギフトが書き込まれてるんですよ。気になる方はぜひネットでひらめくカード18番恐れのカード調べてみてくださいね。何かのヒントになれば嬉しいです。今日の1枚はティーモ恐れのカードでした。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、では早速ゲストをお迎えいたしましょう。今日のゲストは未来霊気セラピストのゆうあさんです。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。ゆうあさんってね優しい愛って書くね、
はいはい、
素敵なセラピストネームなんですけれども、
ありがとうございます。
未来霊気セラピストっていうとどういう、はい、ことしてらっしゃるのかな。
そうですね、うん、潜在意識っていう無意識に働きかける、
無意識、
はい、そこで、変容を起こすことで、今起こってる問題とか、悩みとかを起こらないように、
あ、
で、
なるほど、
幸せな 生活ができるように、そういうふうにあの導いていこうっていうセラピーなんです。
そうなんですね、はい、霊気ってね、あの、はい、エネルギーワークっていう言い方したらいいのかな。
そうですね、はい、
どんなことを、
ね、うん、ヒーリングの一つなんですけど、やっぱりこう疲れた心とか変容していきたい心に働きかけていって、
はい、
であの本来の幸せに生きていくっていう力をつけていこう、うん、戻していこうっていうものなんです、
はい、やっぱり本来その持ってるっていうのはやっぱり幸せでしかないんですよね、きっとね、
うん、みんなもともとはもう幸せになる力を持っているので、それを、うん、邪魔しているものとかを取っていこう。
邪魔しているものがね
そう、妨げているものをなくしていこうという
結構あったりするんですよね
無意識で
も
ね、
そうね、はい、無意識だから気づかなかったりっていうのもありますよね。
そうですよね、
自分で思ってなんていうかな、頭で分かっていることだったら対処のしようもあるけれど、
そうですね、
無意識ですからね。
そうですね、意識的に、うん、あのできることであればいいんですけど、やはりその無意識で実際に起こしている、うん、ことがほとんどなので、今起こっていることって。
そうですよね、
だから無意識な、ところの意識が変わっていけば、実際に起こる、現実も幸せなものになっていくという考えを、
はい、やっぱりそこは自分でじゃなくてゆうちゃんみたいなプロフェッショナルの人にねサポートしてもらわないとね無意識触れないですよ、なかなかね。
なんかきっと自分で、それこそ、あのさんちゃんのあの、ひらめくカードとかで、たくさん手立てはあると思うので、はい、どんなことも、うん、それこそギフトになっていくと思うんですけど、その中の私も一つのお手伝いっていう形で、私と一緒に、はい、幸せを引き寄せていきましょう。
いいですね私と一緒に幸せを引き寄せていきましょうと。もうこれたくさんの人に届くといいですね。
嬉しいです。
なんかもう我も我もと手を挙げる人が列をなすかもしれません。
だといいです、
ぜひぜひ。でね、そんなゆうちゃんなんですけれども、はい、まあ、今こんな活動なさってるんですが、うん、あのこの番組で、ね、ピンチのお話を、はい、お伺いするっていう風なコンセプトを持ってまして、はい、何かピンチのお話今日持ってきてくださったの、あの、ね、教えていただきたいなと思うんです。
わ、はい、かりました、
はい、お願いいたします、
は
い、
私は、実は4年半ぐらい前までは、保育園の保育士をずっとしていたんです。
保育士さんだった。
そうだったんです、で、26年かな、大人になってからずっと保育士以外の仕事をしたことが実はない人だったんです。
26年間保育士さんやってたの、は
い、そうだったんです。
すごい、
もう忘れちゃったぐらい前のような気がするんですけど、まだそれぐらい最近の、
4年半前で。
そうなんですね、で今日はその話は、実はサブ的っていうか、あのなんですけど、なんかそれをやめてしまった時の自分っていうのもすごく辛いものがあったんですけど、はい、で、保育士じゃなくなった自分にちょっと向き、なかなかこうに自分の価値を見出せなくなってしまって、
OK 出せないような感じ、
でも実はそれがはすごい最初の一部分で、今日はその話ではなくて、
またなんか次々と皮が剥けて
ビッグピンチなんですけど、はい、ビッグピンチは、はい、あの結局休職をした後に、退職することになったんですね、で半年ほどあの職場の方も猶予を見てくれたんですけど、やっぱりもう戻ることができなくって、退職届を出して退職をしたんです、でその最大のピンチっていうのは、その退職をした1週間後に主人が亡くなったんですよね、ちょうど、震災の次の日、震災とは関係ないんですが、震災のあった次の日だったんですけど、それが私の中の最大のピンチ、
そうですよね、
になってしまいました。
そうだったんですね。あ、震災の次の日に。
そうだったんです。ちょうど夜で、本当に夜電話がかかってきて、それまで、あの地震なんかあったみたいなメールが入ったりしてて、ここ近畿だからねっていうような感じで私もいたんですけど、夜夜中に、あの会社の方から、倒れたので病院に来てくださいって電話がかかってきて、で私も寝ぼけたまま、本当にそのまま行ったんです、病院まで、もうその時には亡くなっていたんです、
突然に。
そうですね、心筋梗塞で、驚きました。ただ驚きました。
全然予兆がなかったわけですよね。
そうですね、うん、今思えばっていうことはたくさんあるんですけど、だけどやはり普通に元気だったし、仕事にも行っていたし、
そうですよね、
気になるところを自分で病院にもかかっていたので、
うんうん、あ、ちゃんともう健康には気を配ってらした方だった。
そうなんですね、だから、本当にその時、仕事もなくなった、
うん、そうだよね、なんかそうかそうか、退職された後に
そうなんです、でまだその時息子が、うんうん、長男がそれこそ高校に行けていない高校生と、それから小学校5年生の息子が2人いたんですけど、3人で病院で本当に呆然と、本当に死んでんのかなって言った覚えがあります。
あ、そう、それほど突然の
別れでした、
そうですか、
はい、
なんかね、やっぱり人間明日のことは分からないって言うけれど、実際それをね経験されて、最初に考えられたことって何だったんですか、その時に。
どうするのよって思いました。
あ、そうか、
まずなんか、いろんなことに本当にこう巻き込まれちゃったような感じがしたし、でだけどいろんなことは勝手に進んでいかざるを得ない、で職場で倒れて亡くなったので、やっぱり病院とか警察とか、いろんなところに行きながら、お葬式の準備も、なんかお葬式の準備ってなかなか親族が亡くならないとしないですよね。
そうですよね、
どんな方法でとか何もわからないまま、
知らないね、そんなね、
ですね、そんな感じで過ぎていって、で、そうなんです。でお葬式も終わり、で、何日か経っていろんなものをこう、やらなくっちゃ、整理しなくっちゃ、ってなった時に、実は、たくさん借金があることが分かったんです。
そうだったんですか、
それはすごく、何も私本当に知らなくって、知らないのもどうかって感じなんですけど、
いやいや、でもね、知らないものはね、
知らなくて、でかな、ちょっとしたお家が買えるぐらい。
あ、そう。
で、なんかこう机の上にいろんな書類が載ってて、私ちょうど退職したので、退職の書類とかもいっぱいあるし、で、主人のこう亡くなってからのこういろんな会社とかの書類
手続きもいろいろね、
はい、もうなんかそれがいっぱい机の上に散らばってるまま、何って、何なのこれってなっちゃって、
なんかちょっともう現実のことじゃないみたいな、なんかね、自分となんか周りだけが目まぐるしくこう、
そうですね、
いろんなことがね、
自分のことなのかな、本当にって、
ね、現実感がなんかこうね、いろんなことがこう重なってきた感じ。
そうですね、
ね、そのお葬式の準備なんかもね、まあ、支えてくださる方がいたらなんとかね、取り組むっていう風にもなるでしょうけど、一番支えになる、なってくれるはずだった旦那様がね、急にいなくなったっていうこと で、
そうですね、逃げても隠れても、もしはあなただけですと言われたけど、
あ、そう、
なんかしたくないみたいになっちゃったりとかしましたけど、一応表向きはしました、
あ、頑張った
なのかな、
そうか、よくね、そのお見送りするというか、そのお葬式っていうその儀式は、残された人がこう、ね、心を整理するためにとかっていう言われ方をしたりしますけど、でもそれにしてもね、たくさん降りかかりすぎだよね、
一気にやってきたのかなと思ったし、なんかそれこそ私が何か悪いことをしているからかもしれないみたいな、
そういう気持ちにもなったの、
どうしようもない感じになってしまって、
そうなんですね、そうか、ちょっとね、ここでね、ゆうちゃん今日持ってきてくださった曲があります、
はい、
早速お聴きいただきましょう、ファンキーモンキーベイビーズであと一つ。
あと一粒の涙で、一言の勇気で、願いが叶うその時が来るって、 僕は信じてるから、君も諦めないでいて、何度でもこの両手をあの空へ。あの日もこんな夏だった、砂混じりの風が吹いてた、グランドの真上の空、夕日が眩しくて、どこまで頑張ればいいんだ、ぎゅっと唇を噛みしめた、そんな時同じ目をした君に出会ったんだ。そう簡単じゃないからこそ、夢はこんなに輝くんだと、そうあの日の君の言葉、今でも胸に抱きしめてるよ。あと一粒の涙で、一言の勇気で、願いが叶うその時が来るって、僕は信じてるから、君も諦めないでいて、何度でもこの両手をあの空へ伸ばして、あの空へ。いつもどうしても素直になれずに、自信なんてまるで持てずに、校舎の裏側人目を気にして歩いてた、誰かとぶつかり合うことを心のどこかで遠ざけた、それは本当の自分を見せるのが怖いだけだったんだと。
FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。はい、あと一つね、すごい素敵な曲ですけど、はい、この曲ってどういう気持ちで選んでくださったのかな。
そうですね、うん、さっきの話なんですけど、やっぱりこう一人でしているっていう感覚がだんだん大きくなっちゃってた私って、その時ってもう誰も信じないとか、一人や私みたいな気持ちがいっぱいだったんです。
誰も信じられないっていう感じ。
その時は、やっぱり主人のことに裏切られたっていう気持ちが大きかったのかもしれない。
そうなんですね、
でも、いろんなことがこう進んでいく中で、はい、やっぱり私はいろんな人に助けられてるっていうことを認めざるを得ないみたいな感じで、いろんなことがこううまく少しずつ回り始めてきたんですね、でそれはなんか私だけの力じゃない、いつも周りにいる人が温かくて、で優しくって、であの心配しすぎるわけではなく、
こう
見守って、見守ってくれてるっていうことにだんだん気づけてきたんですよね、でその時にやっぱりこの曲がすごく力になってくれて、なんかこう頭の中に私一人じゃない、みんながいるっていう情景がすごく浮かぶなと思ってて、
すごいエールをくれるような、
すごく、元気をくれる曲だなと思ってよく聴きました。
そうなんですね、やっぱりね、その周りの人が素晴らしかったっていうのもあるんでしょうかね。その心配って私思うんですけど、心配されるとすごい力奪われると思いますね。
そうですね、心配の波動は良くない。
そうね、あ、そうね、そう、あの、いや、実は私ゆうちゃんと一緒に心配の波動を味わうという体験をしたことがあるんですけど、ね、はい、本当にあの絡みつくような。
そうですよね、
でもその周りの方が、まあ、普通だったらというかね、その心配してしまうような状況じゃないですか、はい、その急に旦那様が、ね、亡くなってしまって、 お子さん2人いて、はい、お仕事も辞めたばっかりでって言って、だけどそこで、まあ、ある程度のこのなんていうのかな距離というか、もう、ゆうちゃんを自立したもうなんていうかちゃんとできる人だとして支えてくれはった感じ、
できる、あの自信は実のところそれほどなかった、本当はなかったんです
ね、ご本人はね、
で意外にやさぐれていたので、
そうなんですね、
もうなんか、あのそうやって言ってきてくれる人にも、なんかそんなん言いながら私のことかわいそうって思ってるやろみたいな時もやっぱりあったし、だけど、やっぱりこう私がしようって思ったことを、今やめときではなくて、やってみようって思ってるんやったらやりっていうスタンスでいてくれる人とか、友達とか、周りの人に支えられてきたっていうのがすごく大きかったです。
応援してくれてたわけですね。
そうですね、一人じゃなかったって
、すごいことに気づかれたわけですよね。
そうですね、ありがたかったです。
あ、そう、やっぱりどうしてもね、なんか自分ピンチの時って声かけてくれてもね、私もちょっと自分がピンチの時そうだったんですけど、素直に聞けない？
分かります。すごく分かります。
なんかね、ちょっと ひねくれちゃってる感じ ね、自分がね、
あなたは私じゃないじゃない、みたいな気持ちに、
本当に分かるのみたいなとかね、あるけれどね、でもそこで なんて言うんだろう、周りの人が本当に本当の気持ちで支えてくれてるっていうところに気づかれたきっかけみたいなのはあるんですか？
それは、あの私は何も返せないって友達に言ったことがあって、
何も返せないって、
今そんなに言ってもらっても、声をかけてもらっても、何も返せないって言ったことがあったんです、でもその時にその友達が、いいの、いつか誰かに返せる日が来るから、あなたもって言ったんですよ。
素敵。
自分に返してではなくて、
そっかそっか、
私が元気になることを信じてくれてて、で誰かにまた返す日が来たらそれですごくうまくいくんじゃないって、それは大きかったです。
なるほどね、
あんまり分かってないような気がしたんだけど、なんかそれから少しずつ、あ、なんかやっぱりそばに人がいることの力強さとか、自分のパワーは一人だけで出してるものじゃなかった、
そうか、
と思うとありがとうって思えるようになってきたんですよね。
なるほどね、自分のパワーは一人で出してるもんじゃないって、周りの人からの
そう、
あれ、エネルギーがあったのかな。
エネルギーが、
確かにね、だからその人にしていただいたことをそのまま返すんじゃなくてっていうところが、
そうです ね、びっくりしました。あんまり考えたこともなくって、 その時、
そうね、だってお返ししなきゃとかね、なんかあの普段暮らしててもね、
そうなんです
なんかしてもらったら何かお返しをっていう意識はね、あったりするかもしれないけれど、
なんかしなそれを返さなきゃっていうことがすごく辛くなったりしますよ ね、できない時って。
そうですよね、なんか借りがあるみたいな感じ。
そうなんです、
ね、そうか、でもそれが他の人にっていうのがね、時を超えていつでもいいわけですよね。
そうです、
今じゃなくても、
そう、
でもうその世代を超えてかもしれないし、なんか恩送りみたいなね。
そうですね、楽になったし、あの嬉しかったし、自分もパワーが出たし、周りの人のパワーを受け取っていく力もきっとついたんだなって思いました。その時
受け取るっていうことね、周りの人のそのパワー気持ちとか、そっか、意外と受け取ってないっていうことはあるかもしれないね。
そう、気づけないけど、かもしれないけど、
確かにね、いや多分浴びてはいるんでしょうけれど、それを意識的に受け取るっていうことを、腑に落ちた時には、それはまあゆうちゃんみたいにね、気づきになるんでしょうね。
実践今できてるかどうかっていうのは分からないけど、意識できたっていうことは大きいのかな、生きていく上でって。
あ、できてますよ。いや本当に、いやそれを知るっていうか気づくことがすごくね、気づいたらもうそれは一つできてる感じに私は思いますけれど、
嬉しいです。
ね、そうか、だからこれは本当に支える側に回った時にもすごく今日のお話聞けてよかったなと思いますね。
ですか、ありがとうございます。
だからそのなんかしてあげるとかね、うん、あの心配するとかね、だからその、はい、本当心配のねあのエネルギーなんかね、でも良かれと思って心配するっていうのってよく はい、あるんですよね、たくさんね、
わ、
うん、
かります、
うん、それも、ね、で心配してる人は何の悪気もない、うん、もちろんすごいなんかなんていうかな、相手を大事に思う気持ちから心配多分してるんだけれど、ね、うん、あれはダメだよね、あの心配 ね、うん、あのエネルギーがね、うん、
やっぱりこう信じてもらうこと、いつか元気になる姿を想像して待ってもらうこととか、う
ん、なるほど、
それはさんちゃんがよくねブログとかでもお子さんのことで書いてはることで、
う
ん
う
ん、
一緒
ってたくさん思えることがあるから、
うん、そうですよね、はい、本当なんか大丈夫なんですよね、
本当にね、本当に大丈夫、
うん、大丈夫だって、
はい、うん、自分も大丈夫だったし、うんうんうん、みんな大丈夫だよって今は、はい、うん、言っていきたいって思ってます、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、はい、うん、だからね、私なんかそのまあ息子は不登校っていうことでしたけれど、はい、まあなんだろう、自分の中ではやっぱり命にね、命の話っていうのはやっぱり、うん、すごいなって思うんですよ、うん、だからその命をね、あの旦那様を亡くされたっていう、はい、その本当に大きなピンチっていうところからのゆうちゃんのこの、はい、うん、なんていうんですか、気づきっていうのはものすごい宝だなって思いますね。
そうですね、亡くなったことを不謹慎にちょっと言いづらいけど、うんうんうん、でも多分主人も亡くなったことで私にすごいギフトをくれているって今は思ってます。
今はねすごいですね、うん、今ねそのゆうちゃんが、はい、今ピンチの人に、うんうん、お言葉をプレゼントするとしたら、
そうですね、うん、一人じゃない、
あ染みた、おそっか、
一人じゃない、どんな時も、
うん、どんな時も一人じゃないってね、うん、もうその言葉は本当にそうですよ ね、
そ、 うですね、
それを受け取られて、うん、今こんなに素敵なゆうちゃんになってるわけですもんね愛がいっぱいのね、
嬉しいですね、
優しい愛のゆうわさんですからね、
目指したいものです
できてます本当にね、うん、そっか、一人じゃないっていうところ、うん、これはやっぱりこれからもね、私もなんかいろいろ伝えていきたいなと思いますし、うん、ゆうちゃんも、はい、ゆうちゃんのその活動の中でね、はい、どんどん人に伝えていっていただければ、はい、うん、救われる人もたくさんね、
そうですね、私も私のペースで進んでいきたいって思います、
うんうんうん、ね、一人じゃない、うん、どんな時も
どんな時も、
うんうんうん、本当にね、
手を差し伸べることも、うんうん、して差し伸べてくれる人もいるし、うんうん、自分から伸ばしてもよかったんだって思いました。
そうか、うん、助けてって言ってもいい、
うん、一人で頑張らなくてもいいって思います、うん、ね、はい、
頑張っちゃうんですよね、
ついね、
なんかね
長女だし、
そう、あ、長女、そのキーワードもちょっと今
そうですよね
、はい、長女、長女同士、
ね、頑張っちゃうんですよ ね、
なんか弱いとこ見せられないみたいなね、勝手に頑張っちゃうところとか、
うん、そうですよね、
平気なふりしちゃうようなところがね、
そうです
あったりしますけれど、もうヘルプって言っていいんだな、
いいと思います一人で頑張ることが、ね、うんうん、まるだじゃけではない、
う
ん、
そうね、うん、頑張る時もあってもいいけれど、
頼っちゃっていい、
そうですよね、可愛いよね助けてって言えたらね、
うん、すごく、はい、うん、素敵だと思います、
はい、今日はね素敵なお話ありがとうございました。
こちらこそ、
はい、今日のゲストは未来霊気セラピストのゆうあさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
Walke ba kumo no ure, warae ba umi no naka. Negai.
Yua さんからの言葉ね、一人じゃない、どんな時も。今もしピンチで困ってらっしゃる方ね、この言葉ぜひ受け取ってください。助けてって言っても。いいんですって私は自分にも言ってますけどね、自分に向かって言ってる気持ちもあるんですけれども、本当に一人じゃないっていうところ、実際にそれを体験してこられたゆうあさんからの本当に素敵な言葉の贈り物だったと思います。この番組はピンチはギフト、人生好転ひらめくカードコーチの泉さなえがお届けいたしました。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。 合言葉はケセラセラ。今日も丸い心でお過ごしくださいね。